ジオビッグウェンズデーの時間です、メインパーソナリティのブラックマグマです。
ボラセーラー THCKT タクトです。
これはタクトさん、こんばんは。
今のは、ね、イタリア語で、3時を過ぎたら言う挨拶ですね。まず3時前はボンジョルノ、3時を過ぎたらボナセーラー。
おっと、なぜかいきなりイタリア通りになってる感じですけれども、
ね、イタリアンかぶれ
て
る、
まあ、それの理由についてはまた後から説明しますけれども、本日5月11日水曜日、フルス、渋谷センター街のバーガーキングよりお送りしております。
どうもどうも
ですね、はい、で今日はですね、最近、結構ゲストで出てくれているベイちゃんこと
オベベルマの妖怪が
来ております
いや、どうもどうもどうも。
続かないと思うんですね、
このキャラクター。新しいスタイルですね。
無理すると声がね、
出なくなる。やばいが、お世話になります。
キャラを忘れるとか、
はい、
そういうこと
なんで、頑張れてね。
じゃあ、まあ、バカによるね、バカのためのバカ、なんだっけ。
バカによる。
バカによる。バカによる。なんだっけ。
バカだから忘れちゃった。
バカによる、バカのためのバカ。
バカのため
バカによるバカによるバカのためのラジオ。
あ、いいね。
お前が一番バカじゃなかった今この中で一番頭が For the people, by the people,
to the people。
おー、すごいね。さすが
イタリア帰りだ、
ね、うん、イタリア帰りは違います。
ボナセーラー、
ボナセーラー。
まあね、ということで、まあ相変わらずバカな話をしていこうと思うんですが、まあ5月11日ということで、
忌まわしき ね
日本を揺るがしたあの東日本大震災からちょうど2日
2ヶ月目です。
ということで一応あの黙祷しましょうか。
じゃあ何秒、
18秒、
はい、
18秒。じゃあ、
3秒ぐらいでいいんじゃないの。
3秒ぐらいにしましょうか。
結構
長い。見てる人は一時停止して1分間
あ、
ね、我々はちょっとね時間があれなんでやりますけど、はい。じゃあちょっとその東日本大震災のね、あの被害者って言っちゃダメなんだね。
被害者どうなのかな。
まあ、あの被災をねした方や、
この
まあね、あの東電とかのことに関して見れば我々も被災者の一員であるというね観点に立って、はい。じゃあちょっと黙祷。
はい。
やめ。
はい、いや、あのリスナーの
方が勝負じゃないから。そうですね、リスナーの皆さんはあのちゃんと一時停止してい
く、うん、意外と思うところありますね。目つぶって本当に黙祷したら、
うん、なんかフラッシュバックした。
なんか津波が見えました僕。
本当に
三秒間津波じゃない、さざ波でしょ。
さざ波かな。
まあいいや。
あの津波とか海っていう言葉がテレビでは NG になってるらしいです。
え、そうなの。
なんか
なんで、
あのトラウマを引き起こすから、トラウマを引き起こすみたいな。
へえ、もちろんだからサザンの歌はダメ。
あ、そう、見つめ合うとね素直におしゃべりできなくなっちゃうから、うん、ダメなんですよね。
でも海は広めの大きなところダメなんだ。
うん、
いやどうなんだろうね。あとは何、海っていうと他に何あります
？海はいろいろあるよ。
海多い。
チューブとかって出れないじゃん。
チューブか。ダメダメダメ、ダメ全然。まあね、津波がなくても来なくていいチューブとかね。うん、あと何、海みたいなバンドって何かあるの。
海みたいなバンド、
あれ沖縄系はどうなの。島唄とか、ああいう、
ああ島唄はいいでしょ。
沖縄は大丈夫、海とはいえ。
沖縄はいいんじゃない。
だって島唄って別に海のこと入ってないでしょ。
なんとなく
でも島
だけでしょ。でも全体的にさ、
ひょっこりひょうたん島の歌とかもやばい。
波をチャプチャプチャプチャプ乗り越えて
ダメだろ、
ね、はいはい、今日なんかひょっこりひょうたん島の作曲の人が死んだっていう。
あら、ほら井上、ね、あれ井上康史は、あ、
井上久志、
井上久志は元の人だ。
1年ぐらい前じゃないですか、
うん、ちょうど1年ぐらい前だっけ。
黙祷しました。
あれもした方がいいよね。
はい、
俺もあのキリキリ人って本知って
る。
井上久志、うん、あれさ、もう俺何回読もうと思ってたけど読めない。何言んだあれ。
思いだけは募ると、
あのそう読まなきゃいけない本ってあるじゃん。
ああ、
人間
の積んどく、
積んどく、いや、そのツンドク以前の話で、
ツンドク以前の買ってもいないみたいな。
いやいや持ってんだけど。
あ、持ってんだ。
じゃツンドク、いや、そのツンドクとはちょっと違うの。ツンドクってなんつうかこう、
あ、よく準備はしてる。
そう、ふい買ってしまったものとかもあるんだけど、キリキリ人はやっぱり、
なるほどね、
もうちょっと読まなきゃって気
が、鼻にこう入れてる感じなんだ、
うん、そうそう、重要な本だから読まなきゃいけないと思って、たまにその義憤に駆られて手に取るんだよ。でまずそのね、なんていうのかな、ブラックジャックみたいな状況になってるわけ。どういうことかっていうと、ある程度まで読んでやめたっていうのが何回にも及んでるから、最初の
冒頭何回も読んで
る、冒頭の ね、あれね、新潮社で上中下で出てんだけど、うん、俺ね、中のね、半ばぐらいまでは読んでん
の。なるほど。
だけど、
折り返せないんだ、
まだ。そうそう、だから、その、上をね、読むかどうかが問題なわけ、まず。
なるほどね。
もう一回読んで、大概分かってるけど、
そうそうそう。
覚えてるんですか、でも、上。
で、そのね、上について言うと、そのね、さすがに最初の頃とかも全部覚えてんだけど、うん、ジョーの後半ぐらいも結構あやふやだから、でそのね、どっから読んでいいか分かんないことによって、うん、あの
また
読み始められないっていう、今あの悪循環に陥ってて、そうそうそう、うん、まあちょっと気合い入れて、
そうですね、そういう場合でもどうしたらいいんですかね。
いやまあ気合い入れて、
それはでも解決しなきゃ。
僕は結構読み途中で読みを、あの読むのをやめてしまった本は結構最初からやっぱり読み直しますね。
まあそう
ね、じゃあ割とまとまった時間を見つけてみたいな。そうそう
そうそう、あ、いやゴールデンウィークもまた本読んでたんだけど、はい、あの
本も読んでたんですか。なんか映画を見たと。
まあ映画いっぱい見てたんだけど、あの大江健三郎っていう人の同時代ゲームっていう本を読んでたんだけど、
は
い、
今週はね言ってましたよね、大江健三郎の、
読んでて10日かかった、読み終わるのに。普通の、いや一冊だよ。
量は？
量は
ね、文庫じゃない
。いや文庫、文庫でちょっと厚めの文庫ぐらいなんだけど。
じゃ300ページぐらい。
ね、いやもうちょっとある。
400万ぐらい。
そうそう、400ぐらいなんだけど、すげえ読みづらくて。まあ、あの人って文章に癖があるんだけれども、あのね、変な話すぎて。うん、想像力がすごすぎて、あのあとね会話文がないんですよ全然。
ひたすら情景をこう
語るみたいな。そうそう、だからね、あの神話みたいな感じだから、こう読み進めていかないんで、こう状況を把握するのに時間がかかっちゃったり。そうそうそうそう、で、まあ、でもそれでゴールデンウィーク丸々ゴールデンウィークに読むはずだった本をが全部それで読めなかったので、
ほら
で同時代ゲーム一冊でかかりきりになったんだけど、うん、まあでもいい本でした。
なるほどね。
結果的には
達成感はあった
の。あ、まあ達成感あったね。すごい。
俺それ言ったらこの間、水島ヒロ君のね影を読んだ
の。おお、
知ってる？ポプラ
撮ったやつでしょ。うん、どうなの？
すごい。俺はあのチャーシューを作ったんですよ。で、チャーシューは煮込むのに40分かかるから、まあ、チャーシュー煮込んでる間に読もうと思ったら、まあ、40分とまでいかないけど1時間ぐらいで読めた。
割とあるんでしょ、それなりの普通の。
でもあれって動画でしょ。
違う違う、動画じゃない、小説だよ。
あ、そうなんだ。
一応
短編、
短編、短編っつうか、一応ハードカバーのページ数はそれこそ200、300ぐらいはある。
すごい。
でも本当あのページはあるとさ、字はでかいし、
1ページ1文
字、余白は多いからさ、
はいはいはい、
もう全然本当薄っぺらだった。
ノータリング
が本当薄かったよ中身。
あれ対象はどこら辺なの。じゃあちょっとアッパーなギャルちゃんたち。
誰、コプラ社って。
いや対象だよ。それが対象で、
あ、いや違う、対象ってターゲット。
そうそうそうそう、
ターゲットはまあ
バッテンの感じ。
携帯小説じゃないの。携帯小説ぐらいじゃない。
な、ね、
もう携帯小説読んだことないですけど、
はいはい、
ちょっとまあ手軽に読む。
なんかね、あの小説っぽく書こうとしすぎてるって。だからなんか比喩が多い、変な比喩が。
おしゃれ間違いみたいな感じ。
あの村上春樹になりたいよ、ね、とかさ、変な比喩に比喩を重ねたりするような感じはあるんだけど、
なるほどね、
中身がないから何も入ってこないんだよね。
そう、比喩って話でいくと、ね、あのこの前あのキラキラを聞きました、はい、ラジオでラジオの話するのもなんだけど、毒まむし三太夫って言うじゃん。
先週の火曜のゲストは
毒まむし三太夫がその、TBS ラジオのキラキラっていうところに出てきて喋ってたんだけど、あの人も比喩がすごいんです
よ。そうそうそう、面白かったね。
あの毒まむし三太夫って
毒舌の
じじいばばに悪態をつくんですよ、うん、でその顔とかに対して、うん、なんだお前なんで明治通りみたいな顔がなあ、
昭和通りとかね、
昭和通り
みたいな、千葉県みたいな顔、
千葉県みたいな顔だみたいなのがあって、うん、だから比喩もやっぱ毒まむしのマムちゃんぐらいだったらいいんだけど、うん、
ああなるほどね。
ちょっと今度カゲロウのその比喩と毒まむしさんの比喩を比べるっていう
マムちゃんの比喩と、うん、
それ比較コーナーいいんじゃん。
あ、いいね。
比較コーナーちょっとやりましょうよ、う
ん
う
ん、なんか夢がありますよね、比較文化回路。あんまりこうぶっ飛むとさ、うん、面白い、千葉県みたいな顔だなとか、
そうそうそうそう、
千葉県なんかでも分かるなみたいな。
勢いがあるじゃん、言葉の勢いみたいなの
は。有吉があだ名つける的な。
そうそうそうそう、それ
に近い
よ。センス、センス。だからそれがなんかこうおしゃれっぽくなくて、うん、なんか据えたじじばばっぽい感じっていうのがいいんだろうね。なんだろう、何かな、えぐち、あのタクト様だと何かな。
僕叩いてください、
うん、タクトの似てるの。
なんだお前、
似てるじゃないか、その
冷めたシューマイみたいな顔してよ。
ああいいね、いいね。でもちょっとおしゃれだね、
冷めたシューマイ。冷めたシューマイ崎陽軒の。
だからそこにはシューマイと冷めたシューマイの違いがどこにあるかみたいなところがあるわけ。
あ、キッチンだね。
ちょっとじゃあ、
え、タクトさんの顔。俺同級生だからな、
もっとやらないとダメだ
よ。そうだよ、歯に切る規制なんていいよ。
お前なんかあれだな、なんかもう顔もないな。
顔もない、たとえヒュー
じゃない、ヒューになってない
。難しいね。
いや、でもね、多分ね、その千葉県みたいな顔とかって言われると、うん、やっぱりその千葉県ってい
ろいろある。だから千葉県の形を思い浮かべるのか、
はいはい、
千葉県っていうか風土、田舎っぽい風土みたいなのを思い浮かべるのか、
ね、やっぱりそのさ、ダサい玉っていう言葉あるじゃない
ですか、は
い、
ありますね。
千葉もダサい県でしょ。
入りますね、うん、ちょっと港っぽい感じありますね。
千葉は千葉城って言われるんですよ。
そう
なんですよ。だから茨城はダサいものとしてもあって、だから千葉は関東、東京の隣だけど、
はいはい、
茨城と変わんないよって茨城って言われる
そうそう。茨城っぽいってあるとやっぱちょっとなんかヤンキー臭いさ、
そうそうそう、
なんかちょっとしみったれた、なんか
ちょっと垢抜けない感じするよ、
ね、
ただそのヤンキーだね。
千葉県の最大のデメリットは、うん、知事が森田健作っていう
そうだ
そうだ、
ね、
森田が、森田健作がさ、キュウリかじって、うん、うまいって言ってた。
放射能かなんかの
問題とか、
うまいよこれっつって、うん、でも森田健作はいいとこもあって、あの砂の器ってこの前テレビでやった、
はい、
松本清張の、でそれは俺は見なかったんだけど、なんでかっていうと、その古いあの松本清張の砂の器の映画ってあって、それは周年の刑事2人がその殺人犯を追い詰めるんだけど、周年の刑事がベテラン刑事が丹波哲郎で、若手森田健作よ。
あ、そうなんだ。
あれそうなんだ、
ゼルダンだ、
いい演技、うん、であとね、誰だっけ、加藤強し、あれ
加藤
豪か、あのかっこいい人、
はいはいはい、
が、あの殺人犯だったかな、あれ加藤豪だったかな、あれ誰か、あと誰が出てたの、あと劉知州が出てきて、そのハンセン病、ハンセン氏病なんだよね、はい、狂ってて、狂ってるっていうか、その体がこの伝染病だしみたいな話でっていう、まあ、だから森田健作は柔道一直線だけじゃない、
剣道だよ。
ええ、なんだ、
柔道じゃなくて剣道、
剣道一直線、
剣道ですよ。
え、違う、
剣道だよ。
違う違う違う、柔道一直線だよ。
え、柔道一直線にも出てるの。
え、柔道一直線ってあれだよ、あの、あいつが足でピアノ弾くやつだよ。
森田健作って言ったらもう剣道よ。俺は青春。
え、そうだっけ、柔道一直線だよ、
ね、もうどっちの話も俺よく
分かる。まあいいや、まあいいや、古い話だよ、ね、うん、そうそうそう、そんなこんなでね、だから
同時代ゲームの話をします。
あ、同時代ゲーム、
同時代の話
だ、同時代の話だね。まあじゃあちょっとゴールデンウィーク明けっていうことで、
うん、
皆さん近況を教えてください。
ああ、まあ僕からじゃないですか、
そうです、
まあ、僕はだからあのイタリアに行ってきたんですよ。あのラジオでも言いましたけどね、
それでさっきなんか
シャ
レた言葉を言って
たわけだね。
グラッツェ、グラッツェ、グラッツェ、グラッツェ、
あんたブーツの底みたいな国だな、あそこは。
聞いたことそうじゃない、
イタリアってブーツして、
うん、ローマとフィレンツェに行ってきました。
おしゃれ野郎がいっぱいの、
はい、ローマは伊達男いたね。
本当ナンパしてる感じ、
うん、いやもうなんとこう胸をはだけてさ、胸毛を
セクシーな、
あれだろ、ジローラモ、
ジローラモチョイワル、
ジローラモってイタリア、
イタリア、イタリア、イタリア、
そうなんだ。
チョイワルがイタリアにいっぱい集まるとそれはどうなるの。もう本当に悪いの、いやあいつら、
チョイワルの集まり、
チョイワル
チョイワルチョイワルだよ、
やっぱチョイワルだらけだ、
チョイワルだらけ、
チョイワルだらけ、
本当にチョイワルだらけ。
なんだっけあの雑誌、レオンだ、
レオン、レオンともないよね、
え、
廃刊になって
る、そうなんだ、
なんかいい気味だ、いい気味だ、あんだ、何や、なんかその何、胸はだけたジャケットみたいな雑誌はよ、
これ比喩
っていうか、もっとぶっ飛ばないとね。
あれターザンはどうなの、ターザンっていう雑誌あるよね。
ターザンはもうちょっと
あれアメリカな感じ、
肉体改造
ストリックな、
あ、
食い物からが変えようみたいな感じでしょ。
なるほどね。
まあでも すごいちょい悪がいて、でローマはとにかくスリが多いから気をつけろって言われちゃうんです。もう本当至る所スリ、もう本当にうのめ高のめにしないとね。カバンをずっと抱えてましたよ、釣られると困ると。
実際さ、あなた方は新婚旅行で行ったわけでしょ。
そう
です
、
そのサメタシュウマみたいな江口さんの可愛いぬいぐるみみたいな、
結構うまいこと言われて、なんでか聞いてる、これ読
め聞いてる。
あ、危なかった、危なかったね。
でその何、実際は何、どんな格好で歩いてたの2人。
いや普段と変わらないです
よ。帽子は、
帽子はかぶりましたよ、そりゃ。
なんで太陽の子なのに太陽の国の子かじゃダメなの。
太陽の子っていいな。
太陽の子でしょ、
まあ、帽子取るとさやっぱ眩しいからね、
周りと
僕が
暑いからってこと。
暑い。
いやいや、そうじゃなくて、その新婚旅行ってみんなどんな格好すんの。旅行先では。
ドレスとかって、
ウェディングドレスとか着るわけ
じゃないでしょ。普通じゃないの。
でもなんかスーツとか着ておしゃれ
スーツは着ない。
なんかそのまま式からそのまま行くっていう昔あったよね。
ああ、それはあるね。
そういうパターンで行けば、
で成田離婚して
帰る。
ピンクのキャデラックの後ろから。あれさ、本当にやんの、あんなこと。
いや今やんの。田舎の方のアメリカとか
やってるんじゃない。田舎のってのは結構さ、コンサバの人とかやるんじゃないの。
あ、そうなんだ。
でも俺の銀行員の友達は普通に式の翌日からハネムーンに
行って。海外、
海外、海
外、うん、でも田舎の子だったらなんかみんなでさ、こう着物着てさ、みんな村一人がみんな大名行列みたいな歩いてさ、
安住町を
なってなってたかさ、
あの映画でさ、よくあの真横から撮るじゃん。
そう、
あ
の
行列をね、
行列をさ、
うん、
あの
シーン、そうなんで
俺結構好きなんだよ。
死んでも、結婚してもそれやりますよね、葬式も。
周りあるの、あれって。
あれじゃ田舎の子だ。韓国はでもやりそうじゃないですか。
韓国はやるだろうね。
あのお茶碗を割るんだよ。
はいはい、もう帰ってきても
帰ってこない、
お前の茶碗はねえよみたいなね。そういうのいいよな、趣が。
そう、なんか行動に意味がついてもいいですよね。
ああ、そうそうそう、
茶碗割るとか、
茶碗割るとか、
ちゃんと理由があって。
今別に茶碗割ったらなんだかパフォーマンスだと思われちゃう。
そうだね、パフォーマンス。パフォーマンス、パフォーミングアート、
パフォーミングアートね。
ちゃんとアートとしてね。
そうそうそうそう、
俺は怒ってる
ってハプニングだと思っちゃう。
まあ、やそれでローマ、
まあ、でローマ行って、ローマ行って、でも地下鉄じゃないや、地下鉄もあるんですよ。ローマ地下鉄すげえ混むの、朝、うん、ラッシュラッシュ。
あのさ、ジョジョの奇妙な冒険の第2部の一番最初では、ローマにはその地下鉄が2本しかないっていうシーンがある
んだ。2本しかないんだけど、今3本目作ってた。
あ、マジで、
やっと3本目作ってた。2015年、12年か15年か、
うん、それで回るの、あのイタリアが。
いや、
ローマだ
けどね。徐々によると、その掘ってると遺跡にぶち当たって、
そうそうそう、
一応変えなきゃいけないから、できてなかった。
で、地下鉄もだからクロスしてるだけなの。
あ、それ
よ
けて
変換にはなってない。そう、クロスしてるだけだから。で、リニライン A とライン B っていうの。
あ、そうなの。じゃあ次はライン
C が
作られる。それはどうなるわけ、バッテンに
対して。 C は、だから A と B をちょっとまたぐ駅が増えるみたい
です
。
あ、そう
なんだ。だから今は交差してるだけだから1個しかないんですよ。テルミニ駅っていうところしか A と B のことがないんですけど、
そこにこう入るのか。
だからやっぱりそれって何、そのソナーみたいなものが発達して、
どうなん
です
かね、
これであれば大丈夫みたいなこと
になったのか。深く行ったんじゃないですか。
通れる場所、
遺跡より深く。
はいはいはい、なるほどね。ローマの遺跡って言ったってね、紀元前何千年ぐらい、3、4千年ぐらいか。
そうですね、古代ローマ、それぐらいですかね。
だから大江戸線ぐらいまで深くなるか、
これ上げれば
いいってことなのかな。
いけんじゃないかな。
あの国にそんな体力あるんですか。途中で挫折、もういいぜ。
コロッセを作った国ですよ。でかかった。
コロッセ結構ぶっちぎったんじゃない。ちょっとこれ遺跡感じちゃってもいいかな、みたいな。
もう掘り尽くしたとか、
ちょい悪、
ちょい悪、ちょい悪、ちょい悪と。
だからその現場監督がちょい悪なんだよね。でその肉体労働やってるのは、なんかそのアフリカとかから来られちゃった、なんかその
どれ、
西成の、
はいはいはい、
西成アイリン地区から連れて来られた、その
ごめんなさい、アイリン、
うん、あの連れてこられたやつがやってて、でその現場監督は胸はたけてい
い、やっちゃやっちゃみたいな、
いいんじゃないみたいな。であとシエスタね。
あ、シエスタ
昼寝しなきゃみたいな。
イタリアもあるんだよ。
あんの。
スペインだけじゃないの。
フロンティア
のスペインか。スペイン、スペイン、シエスタ、スペイン。
それでどう、地下鉄は乗ったの。
地下鉄に朝乗ったんですよ。その最初美術館に行くときに、朝一行くっていうときに、
おしゃれ美術館、
そう、バチカン美術館に行ったんですよ。
バカチン美術館、
バカチン美術館
ローマ法がいるの。 バカチン。
そう、老婆方法がバカチンだって、ね。
え、美術館にいるの？
美術館にはいない。
いないんだ。
でもその国にいる。バカチン四国。あ、そうだ、ローマの中には国があるんだよ。
そうそうそう。なんか世界の時あったね。すごいちっちゃいんですよね。
それ日本で、日本じゃ、世界で一番ちっちゃい国なんだ。
いや、
あ、そうそうそう、バチカンは一番ちっちゃい。その時ちっちゃいモナコ。
モナコ、ね。モナコそんなもんなんだ。
モナコ。
金持ちじゃない。
そう。バカチン四国、
バカチン四国に行くためだから朝乗ったんですよ、その地下鉄に。そうしたらもうラッシュ、本当日本よりすごかった。
えな、みんなバカチンに行こうとしてるってこと？
まあ分かんないけど、だから
そのフェリーってい
う駅がもう本当にメインステーションの、
はいはいはい、
ターミナルだから、もうすごい集まるわけ、そこから。
そうなんだ。
で乗るじゃない、乗ってもうぎゅうぎゅう詰まっちゃうんだけど、窓ガラスをその外にいるやつがバンバン叩いて、もっと詰めろそこみたいな、いけるじゃ
ねえか、いいねいいね、
すげえ怖いよ。
何なんか、
で中にいる女が、うん、無理かしたらみたいな、こうひっくり返って、
おっぱいが
そう、おっぱいがもうこう、うん、コンシャスボディコンになってる、
ここに入れっていうの、
そうそうそうそう、すげえ危機迫る状況で怖かったよ。
なんか、
さっちゃんもおっぱいで、
その、あの日本みたいにあんなその乗車率100-200% みたいなのって、なんか、あの海外にはないと思ってたけど、あるんだ、
あるあるある、
そうそうそう。
でね、ローマの地下鉄は結構優れてたのは、連結部も全然人の同じサイズなの、
広いんだ。
どういうこと？
連結部さ、日本の電車が狭いじゃん、連結してるとこだけじゃん。でもちゃんと同じサイズなのよ、列車と。
割とガッツリ乗れるってこと
だよね。そうだから、ずっともう繋がってる感じ、列車が。
扉ない、
扉ない、扉ない、扉ない。
でも、筒抜けだろ。
そう、筒抜け。だから、ヘビみたいな感じだよ。
むっちゃ悪いね。人の波がいっぱい見れたでしょ。
イタリア人って結構その大衆とか
さ、そうそうそうそう、
きついね。だって毎日何
肉ってさ、ハム食って、
ペッパロンチーノ食べてるんでしょ。
毎日肉だった、毎日メニュー、レストランのメニュー。
ペペロンチーノじゃない、ペペロンチーノは唐辛子。
そのキャラクター続けないんですか。
ペペロンチーノ、
ペペロンチーノ
じゃないの。
ニンニクとかでしょ、イタリア
って。そうそうそう。
でもね、
そんな感じ。が乗車率 120% とかちょっと、
でもね、
耐えられそうもない。
しかも背でけえからさ、みんなタクトのさ、顔ぐらいにチンチンとかあったりするさ。
顔にチンチンがあって、あの、今ラチオって言うんですか、
そういう
状態ですよ、本当に。
夫婦揃ってな。
そうそうそう。でも女性がね、俺の周りは多かったな、
じゃあまんま。
幸いなことに。
はいはいはい。
女性はやっぱ臭くなかったな。
いい匂いし
てる。香水で散らしてんじゃねえ。
結構暑いんでしょ、こう脇毛とかすごいんじゃない、
あ、脇毛ちゃんと見てくるの忘れた。
それちゃ
う。でも、やっぱりおっぱい大きかった。
そうなんだ。
ノーブラ？
ノーブラじゃないかもしれないけど、いや、でも
開放的だって。ノーブラだ、
ノーブラ。ノーブラかな。
イタリアって言ったらノーブラ。
ノーブラ。ノーブラの国。
言ったら。でも本当、
で、
大きい上にやっぱりこうパッツンパッツンの、
はいはい、
ジッパーで押さえつけてるような感じ。
わ
かります、
わかる。
ライダースーツみたいな感じ。
いいね。
ああいう服着てる。
幸せだね、男はみんな。
そうだからね。で、ね、なんかあんまりそういう。
自分我慢できるか、自信がない、
抑えつけれるかね。
そうだよな。
でも、まあ、いいよな、そういうのもあったけど、だからその匂いとかでなんかあれはなかったな。あ、でも電車自体がやっぱなんかちょっと臭かったね。
あ、その国の匂い。
ついてる時でも、
染みついたり。
あ、分かる。
まあ、国の匂いはあるよね。
国の匂いはある
だろう、ね。日本でも東京でも埼京線は臭いんですよ。
あ、
東横線もちょっとたまに変な、
こう、本当？
もわんとしたの感じはします。
横浜の匂いじゃない、最強線は埼玉の匂いでしょ。
そう、
埼京線
すごい、
埼玉
窓曇ってますやん、なんか埃みたいな、ちょっと茶色くなってる、
はいはい、
やっぱロッパの線、油い線の匂いってありますよね。
あるあるある、
不思議な、
はい、埼玉菌が出てる、
はい、玉菌の、
玉菌、
埼玉菌
みたいな、
納豆菌みたいな、
そうそうそう、はい、
発酵しちゃう
な、ね、そうそうそう。西武池袋線江古田の方に行く
反
応だと、あれもちょっとね、やばい匂い
で、これね、思うんだけどね、あの座席あんじゃん、うん、
はい、
あれってなんかよくわかんない、ちょっと毛みたいなもん、
フェルト的な
ところでできてるじゃん、
柔らかい感じ。
俺はね、あれが匂いを吸収してるんだと思う。でパブリーズとかやっぱやった方がいいんだよ。やってると思うんだよ。
やってる、
わかんない、
やってるかな、
やってんのかな、でもすごい
ローマ電車もそうだけど街が汚かった。もうねゴミ捨て放題。
捨てていいの？
いやいいわけはないと思うけど。
でもなんとなく。
全然ね汚かったよ。
ちょい割れだからね。
マックのゴミとか
捨ててあるんだ。街。ああそうだろうね、うん。ゴミゼロ運動とか理解できないだろ。
でフィレンツェは逆にゴミ箱がすげえちゃんとしてて、あ至る所にゴミ箱がある。
フィレンツェはだってその街自体が世界遺産かなんかなんじゃない？
国に集めなきゃいけないから。
フィレンツェは綺麗だけど、ローマは汚かったね。
そうなんだ。ローマはね滅びってるからね一回ね。
まあ僕のイタリア話でもこういうふうに。
うん。語ることないよ。
何やったの？
バイトですよ。
あら。やっぱあれですか、うん、その演劇が終わって、
演劇が終わって
お金を
そうそうそうちゃんと稼ぐ時期がこう、でもさっきスケジュール帳見たんですけどね、でもバイトのシフトもあんまり入ってなくて、
じゃあ何してたの？
分かんない、覚えてないんですよね。
映画
もね、まあ、ちょいちょい、まあ、それこそ岩尾さんの言ったやつはそれでもだいぶ前に見たのかな、あとね新しいビデオで一本なんだっけな、あれだ、キャタピラっていうね、
キャタピラどこの映画？あのガンタンクの足
の、そうですそうです、あの毛虫でしょキャタピラ、なんか
言
うあの若松浩二監督の、あの新作というか、
新作なんです
か？そう、ま、連合赤軍とかずっとやって
た、ね、そうだよね、
うん、で今回少女ゲバゲバとかね、
すごかったです、
あの我に打つようやりが違ったかな、誰だっけ、
我打つように我あり、
天だったかな、違うな、天我違うな、まあまあまあまあ、
そう、はいはい、それのね、寺島しのぶさんとか面白かったよね、寺島しのぶ
脱いでた、脱いでました、いいね、
本当に脱いでました、脱いでました、
どういうこと言ったら寺島しのぶで、
で四つ足戦争でこの、うん、
はいはいはい、ね、
あ乙武軍状態、はい、
そうですで、だけどそのもう名誉の苦笑なんで、ある村ではもうこの人は軍神様だ、軍の神様、
なるほどね、
もう崇められるけど、でも何もできない、その、で軍神様の嫁は素晴らしいって村人が言われる寺島しのぶは、って言われて もうなんか人間じゃないみたいな、そう、基本的にイモムシみたいにな
って
、なるほど、ね、イモムシっていう
のがあるでしょ、ね、
キャタピラですね、
イモムシっていうあの小説があるよ、
それはその戦争もの
原作だ、
そういう獅子が亡くなったその将棋軍人があの戻ってきて、
でそれかも、多分
おセックスに出すみたいな、
あそうセックス、セックスして
る、あれ誰が書いたんだっけな、江戸川乱歩かな、
江戸川乱歩でイモムシってあるね。
だね。
うん、じゃあ原作そこなのかな。かもしれないですね。今のストーリーと結構かなり同じですよ。
いいね。
マグマ氏は何やってたの？ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィークはね、俺は映画を見てましたね。僕
お
特にどこにも
映画館があ
った。いや映画館
で DVD、
うん、DVD 借りて。
何が良かったんですか？
ね、
ニコラス、
まあ、ニコラスケージを中心に見ていったんですけれども
ニコラスケージ最近 DV でなんか使わせたよ
マジでいいね
奥田にこう暴力したみたいな、
あれもそれもなんかすごい20とか年下の日本人かなんかだよ、
あそうなの、
東洋人かな、
日本人なんだ、
あいつもだって日本何回もしてるからね、そうなんだ、
俺はこの間見たキックアスにも出てたもんね、
あニコラスケージ、そうそうそう、キックアス新作で出てたもんね DVD、
あもう出てんだ、
あそうそうそう出てる、あのボスの役か、
ボスじゃなくて
お父さん
、うん、ビッグダディっていう、
あおお強いやつパッと
待って、そうちょってや
つ、あの子でも可愛かったよね、女の子もね、
女の子
可愛いよ、クロエローレンモッ
ツ、クロエって名前いいね、
クロエいいね、でニコラス・ケイジのどこがいいの、
ニコラス・ケイジのどこもよくない、
あら、
どこもよくないから見ちゃう、
あ
れ
って
このね、いやもうあいつ一応アカデミー賞取ってるの、
えそうなの、
何で、
何で
ね、なんだっけな、ディパーテッドとか、あそんなんだ
よ、えディパーテッド出てるっけ、
ちょっと調べて、確かによくわかんない、
ディカプリオじゃないディパーテッド、
あそうだっけ、あそっちだったような気がする、うん、いやでもとにかく何かでアカデミー賞取ってる、でまああいつはあのデビッド・リンチのワイルド・アット・ハートっていう映画に出てて、蛇側の、服を着た無所帰り でいつもエルビスの歌を歌うっていうすごい衝撃的にかっこいいキャラを持ってるんですよ、その男前のキャラで、でまあなんかその80年代の映画好きはそれは 避けて通れない映画だと思う。かっこいいんだけど、だけどやっぱりよくわかんない、ゴーストライダーとかね、うん、ナショナルトレジャーとかね、うん、ジェリー・ブラッカイマー監督で、あのウォルト・ディズニー配給みたいな狂った映画、
魔法使いの弟子とか
ね、そうそう魔法使いの弟子とかね出てくるとね、もう演技が超腐ってて
あそう、
うん、ビビる。あと脚本も何も全部ダメ。
じゃあミスター B 級のような、
そうだね、
刑事さんは、
そうそうそうそう、もうだから日本でいうと誰に当たるのかな。
でも数出るじゃんとりあえず。
そうそうそう、うん、数出てで破産してもおかしくない
で主演だもんね、
うん、主演でもう全然しょうもないんですけど、まあいいとこはあるんですよ、うんうん、見てるとその見るのをやめられない。
なんか引きつける何かがあるんだ。
そうそうそう。
あるでしょうね。B 級どころの。
日本の？
いやだから小田裕二ですよ。
やっぱ吉田栄作とかどうですか。
吉田栄作とか。
小田裕二。
小田裕二
一番になれなかった男。
小田裕二って一番
だね。
日本じゃ。
え？そうなの？ベストガイ？
ベストガイだ。そうだね。ベストガイですから。日本？まあでも小田裕二は本当にダメじゃない。なんかホモだし。ホモだしね。まあ別にホモはいいよ。ウガンダで。ホモを死刑にしていいっていう
法律できたの？
法律が決まりそうだっていう話。
あらららら、どっかで行けないじゃん。ユージ。
そう、ユージはだから。
ウガンダに行けない。
ウガンダには行けない。
あらららら。
まあそれはいいんだ
けど。どうやってバレるの？
それはバレるよ。
まあ、やっぱ自分のやっぱあのスタンスというか自分に誓うみたいな。
いやチクリだよチクリ。
ああ、やっぱりこう男の人にすり寄られて、
う
ん、おちんちんが大きくなっちゃったらアウトでしょ。
もうそんなシビアな。
シビアだね。
だちょっと疲れまるとかなってさ。
ダメダメダメ。のモンドムよ。お前ホモだ
って。
お前ホモだパン。
じゃあそれ何隠れ警察みたいなと
か。いるね。
やっぱそういう。
ホモ。ホモ殺。ホモ殺。ホモ殺。
ホモ BI。
ホモデカ。
ホモ BI。ホモ BI。
ホモ BI って H ちゃん。HBI。
HBI。
日本で別に俺、日本でも作ってほしいね。別にその日本じゃホモは罪じゃないから。
でも一応こうね、取り締まる、監視するぐらい。
どうやって調べるのかな。
やっぱりまあ聞き込みでしょ。日本の警察は足ですよ。
まあそうだね。
聞き込み二丁目、
二丁目してね。
誰がどれだみたいな。
うん、あのさブレードランナーって映画見たこと
あない？
あるな。
ブレードランナーってあの人間のふりしたレプリカンを見つけて殺すやつが主人公だ。でそのレプリカントかどうかを見つけるテストみたいなのがあって、なんか変なね、
映像かな
機械みたいなのを出して、で、それいろいろ質問をするわけ。で、それでなんか判断するっていう、割と曖昧な感じなんだけれども、
それパチテストをね。
そうそうそう、そういうテストを、ホモ用のね、やつを開発するっていう映画どうかな。そういう映画どう？
あ、いい。あの、100の質問みたいな感じですよ
ね。そうそうそうそうそう。で、だからその一見、ホモかどうかを誘導するようなテストじゃないわけ。なんかシューマイは冷めたような方が好きかどうかとか、あの友達にハゲが多いとか、わかんない
こと。だからなんかいろんなこう質問の中で巧みに誘導するような、
サブリミナル的なテストなん
で、
それは。
はいはい。
そうちょっと SF チックな話。
それはあるといいね。
カッチンコッチンとか聞いてそこにチンコが入っててなんかそこで気になっちゃう。
あ、なるほどね。
カッチンコッチンの氷とか。
チンコに丸打っちゃうみたいな。
あれ今なんかチン
あれみたいな。
チンコチンコ
なんて喋ってるともう30分過ぎてしまう。
早いな。
だから大事な話を忘れてる気がしたけど、
今日も
何もない
話になってしまいましたね。
どうする、
うん、
あの言おうと思ってたことは言えてないよ。
なんで？
あ、そうですね。まあちょっと一応ですね、このラジオ最近ちょっと聞いていただいてる人が、
あのスペシャルウィークをやったんですよ、先週まで3週にわたって、3週にわたって極論の劇団
でね、
やっぱり虎の意を狩る狐とはまさにこのことで、
そうどういうか、まあ、オーディションがあったんですか。
ああ、
うん、
そうです
ね。まあ、それはまた、
そうですね。ちょっとで、それで、ね、もう話題が、そういう、今日の劇団の話じゃなくなって、一応倍ぐらいになったんですよ、ね。
そう、聴取率が倍になったん
ですよ。嬉しいですね。
だから、でも、間違えるともう半分になっちゃうわけですよ。
そうそう、こういう、ニコラス・ケイジのバカな話とか、
もう聞き、話があちこち飛んで、
登録解除されちゃう、
ね。ないんで、一応、その、もうちょっとインタラクティブなラジオを目指して、
やっぱり今はソーシャルな、ね、時代ですからね、ツイッターという、こうツールを使って、
ちょっとバカな話を募集したいなと、
うん、
リスナーの リスナーさんでちょっとこんなバカな話をがあった、うん、または自分がバカなことをしてしまったっていうのをちょっとツイッターに上げてくれたら、それよりも俺たちはバカだっていう
話をする、
話を超膨らませたね。
でそれは今リアルタイムでも見るってこと？
いやリアルタイムじゃないです。これは来週
までもしあればね。して
だからツイッターで、ハッシュタグシャープ
バカラジオ、
バカ BAKARADIO でちょっとバカな話をあの上げてください。募集してください。
もう一回ちゃんとハッシュタグ、
ハッシュタグ BAKARADIO
バカラジオ
ですね。うん、うん、じゃその
ここまでね、あの体験で、まあ感想もここにください。
そうですね。あとはちょっと
感想も、
この D を G にしてずっと入れるバカがいるかもしれないですね。
ラジオに、
ラジオ、ラジオじゃ、
J とかですね。
それは気をつけた
方がいい。そういうバカなやつも
ちょっとたどり着かないってことでしょ。本当のバカはそこに
探します。一応チェックしてあげるんで、あとはちょっとハガキでお悩み相談、
はいはいはい、
出っ歯が治らなくて困っているとか、
今日来てたんだけどね、そういうお悩みが、
あとはコピーライターの修行してるんだけどうまくいかないとか、はいはい、なんかそういうお悩み相談をね、もう募集してますので、
うんうん、
じゃあ皆さんぜひ来週もよろしくお願いします。
はい、
告知のコーナーです
。
おべべ沼の妖怪から楽しい演劇の情報があるよ。
どうも、先日はアンダーザグラウンドをお越しいただいた皆様もな
く、アンダーザグラウンドって言った今アンダーザローズでしょ。
まあね、お芝居をこういつも楽しみに見に来てくれてる方ありがとうございます。でですね、今回はちょっとまた新しい情報を持ってきました。僕がこちらもお世話になっているストアハウスカンパニーという集団があるんですけれども、そこの、演出家の人が新しく劇場を作るということで、上野ストアハウスというのを作りました。
上野に、
上野に劇場を作ったんです。
劇場ってすごいね。
あんまりね、演劇のメッカじゃないところなんですけど、まあでもここから何かまた発信できるんじゃないかという思いを込めて、
できる
上野、まあ、何度かっていろいろ文化的なものはねありますからね。
上野って言ったら、そうですけど、いや上野って言ったらほら東北の人とか絶対もう入り口になるわけだから、
上野は、上野行こう、
上野は東京だと思ってる。
そうだ、そこで終わりってことでしょ。みんな帰っちゃうんですよ。
そう
上野に来て
パンダもいるし、芸大もあるよ。
あと最後もな、
最後もいる、
はい、あ、アメリカもあるからね。
アメリカも、うん、アメ横
もある。アメ横ってのは何？
アメヤ横丁。
アメリカ横丁じゃない。一応アメヤ横丁じゃない。
カタカナでアメ横って書いてるからさ。
まあまあいいよ、早く進め
ろ。まあそれで6月にオープンするんですけれども、その記念としてね、オープン前夜祭というか、まあ前夜祭もう5日間、6月1日、2日、3日、4日、5日と。
6月の1日から5日まで連日。
連日夜、時間はまちまちなんでございますが、だいたい3時とか7時半とかに、イベントを催しと。で、まあゲストで渋沢知らずが来たりですね。
ほう、あの渋沢知らず。
知ってる人いるんじゃ、京子バンドとか。
京子バンド、
あ、そのなんか知ってる人がいないですか。リリー&ジョージ。
知らねえな。
リリー&ジョージ。うん、リリーってあのリリーじゃん。
そうだと思います
よ。リリーってあの、ハスキーボイスのリリーじゃん。トラさんのマドンナじゃなくて、あの、シャンコみたいに歌う人。ジャズかな。
なんでしょうね。まあでも、まあ、仕事してるとか、まあメッカですよね。
はい、で、オベベヌマはどこに行ってん
の？僕はですね、この6月2日の、今夜この夜、渋沢知らずのトゥーナイト。で、渋沢知らず踊り舞台、ホワイトナイトというのが6月2日の、
はい、木曜日。
木曜日です。7時から会場オープン、6時半オープンですね。7時半企画スタートなんですけど、しかも7時半以降のどっか10分枠で、ストアハウスの面々と、ちょっとした
そこに新出気持ちすると、
はい、やります。
お値段は、
お値段はですね、3000円です。でプラスワンドリンクなので、まあ4000円ほど持っといてもらえれば、
ああなるほど、
楽しくいけるんじゃないかな。
渋沢が見れれば全然いいんじゃないですかね。渋沢知らんってすごい人数多いから、
そう
ね、
もう楽器のバンドメンバー1人当たりに対しての単価はすごく安い。
安い、
うん、これはうちのほらザ・パーティーも見習ってるというか、
そうだね、
そうそうそう、
メンバーいっぱいいて、全身は何ザ・パーティーの、
ザ・パーティーの全身アビリバル、
ああ、なんか例にしたやつ、 あれ？
あれはね、
コメコメクラブ。
ピーファンクっていうグループ。あれも近いよ。オールドファンクとし
てやるぜと。
そう、近い、近い。
はーはーはー。で、まあ、本公演こっちなんですよ。そのストアハウス。まあ、僕出ないんですけど、はい、6月8日水曜日から約1週間、14日、縄、はい、です。これはもしよかったら岩田さん一緒に見に行きませんか。
あ、そうですね、これは僕は見に行きたい。
面白い。
その時強し違った
街の強
しですね。 S 女子の人が似てるような感じは。
あ、オベベルマだけじゃなくてあの子も出ないんだ。小金井くんも。
小金井くんも出ません今回。鈴木春人っていうのはあの、あと加藤恵美、
筑波の
子、二人筑波です
よ。ふーん、加藤恵美ってことです
ね。加藤恵美ちゃん、
恵美ちゃん、
え、加藤恵美さんも知らない。あ、佐藤恵美ですね、そっちは。まあ、彼女は後輩なんで、はい、ちょっともう見に行こう。
お、じゃあストアハウスのこの新しい展開に注目ですな。
そうですね、要チェック
なんだ。ストアハウスカンパニーで調べてみてください、はい、なんかちょっと楽しみなイベントがありますので、はい、これ聞いて
みんなアクセスヨロピク、
ピクピク、まあつかないあれでしたけど。